私は仏教徒の家庭の三人姉妹の次女として生まれました。家の前には神社に続く参道があり、朝早くから熱心にお経をあげる祖父母が隣の家に住んでいました。周りにクリスチャンの友達は一人もいませんでした。神様に出会うまでの私は自分の力で、努力で頑張る、自分の力で将来を切り開くと多くの日本の家庭が教育されているような自分でという言葉を当たり前のように受けて、周りの期待に応えれるように、認められる人間になるようにということを目標に生活していたことを覚えています。もしかしたらいろいろな壁を自力で乗り越えて成功を手に入れていった人はいるかもしれませんが、私には期待に応えれなかった、認められなかったという経験や、自分の無力さを痛感する経験、大切にしていた人との別れ、裏切り、そういった経験を通して、本当に自分で生きていかなければならないのか、誰を頼ればいいのか、どうしたら幸せになれるのか、と精神的に迷子になっていきました。そんな中、姉がグアムの地で導かれ、遊びにおいでと声をかけてくれました。その時初めてセブンスデイアドベンチスト教会というところに足を踏み入れました。教会の方々との交わりの中で、精神的な迷子になっていた私の頭の中には、さらにハテナマークが浮かんできました。なぜこの人たちは笑顔で神様と呼ばれる存在を賛美しているのだろうか。なぜこの人たちは美しい自然を見てみて、Praise the Lord と言っているのだろう。なぜすごくわかりやすい話をしてくれたことに、その人にありがとうと言ったのに、Praise the Lord と神様を称えているんだろうか。この人たちには自分には見えない何が見えているんだろうか。誰とつながっているんだろうか。なぜ初対面の私のためにも祈ってくれるのだろうか。この他にも、この方たちは初めて出会った別世界の人々という理解できないけど惹かれる思いを私の中で抱いて、そのままグアムの地を去りました。その日から教会の方々が熱心に学んでいる聖書を自分でも手に取って聖書研究を始めてみました。グアムで紹介してもらったオーストラリアのアドベンチストの家族のもとに留学をさせてもらい、日々聖書を教えてもらいました。真似をしながらお祈りをしたこともありました。その生活に違和感や抵抗はなかったものの、何かしっくり、くるものもありませんでした。このように人の信仰に頼っていた私は、周りにクリスチャンのいない世界に戻った時に、やっぱりあれは別世界の出来事だったんだと自分に言い聞かせて聖書を閉じて棚の中にしまいました。それから5年の間、姉が日本に帰ってきている時は一緒に教会に行って、メッセージに感動しては涙を流し、いない時は日常の生活に追われて教会や聖書からも離れ、という月日が流れていきました。抵抗はしない、けどなくても困らないから自分から求めもしない、そういった日々でした。そんな中、自分の周りでこれまでうまくいっていたはずのことが崩れ始めていきました。今まで頼りにしていた大切な人を失って、仕事でもひどい状況となり、人間関係もボロボロになっていきました。それまで落ち込むことがあっても、なんとか保たれていた私の心が崩れていきました。同じタイミングで姉が長い期間家に帰ってくる、そんな期間がありました。神様とのたくさんの経験を積んだ姉は、私の知っているかつての不安定で脆い姉ではありませんでした。どこに光があるのかわからず、崩れ落ちていた私の重荷を、そしてその状況を見て姉は心を痛め、涙を流して寄り添ってくれました。そしてすべて神様に委ねている、そんな姿を目の当たりにしました。お姉ちゃんには誰がついているんだろう、なんでまっすぐ立っていることができるのだろう。心を痛めて涙は流しているものの、迷うことなく神様にまっすぐ祈る姉の姿に新しい疑問が生まれました。祈りは神様との会話なんだよ。友達と話すように何でも神様に話してみたらいいんだよ。で、教会員の方の言葉に、今まで私は人の祈りをそのまま真似していましたが、初めて自分の言葉で祈りました。自分の言葉と言っても何を言ったらわからず、一言、神様、あなたを知りたいです。たった一言うめきのような祈りをしたときに、悲しく、 苦しく辛く行き場のない蓋をしてきたはずの思いが体から溢れ出てきました。空っぽになった私の心にメッセージが入ってきました。私はずっとあなたと共にいました。私が神様を知らなかった時の思いも溢れて出てきていたんですが、神様はそれをも知ってくださっており、私が心を開くことを今か今かと待ってくださっていたというのを知り、今までに感じたことのない安心感で満たされました。涙が止まりませんでした。それはきっと一時的な感情なのかな、そんな風にも思いましたが、その思いはとどまることなく、聖書の学びをすればするほど熱くなっていきました。何より驚いたのは、すべての疑問が聖書の中で答えられているということ。また、ここがよくわからないなと思って祈っていると、次の日にわかりやすい答えが示されている、そんな経験でした。神様が私のペースに合わせて手取り足取り、そして心をも取ってくださり、一歩一歩教えてくださっているのがわかりました。そんな経験をさせていただいた私は、バプテスマを受ける前から聖書研究ガイドを持って知り合いのところに行き、こんな真理があるのと話して回っていました。3年前の5月にバプテスマを受け、当時勤めていた会社に辞表を出しました。それはデボーションの中であったこの聖句との出会いから与えられた思いでした。このような聖句です。ペテロの第一の手紙3章の15節。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。私は、自分に人に説明する自信がありませんでした。しかし励ましも書かれていました。神は熱心に聖書を探ることによって得た知識をそのまさに必要な時に思い出させてくださる、そのようにあったのです。もっと神様のことを知りたい、学びたい、伝えるようになりたい、伝道師になりたいという思いが与えられ、それがその時から私の祈りへと変えられていきました。神様はそんな私の思いと祈りを聞いてくださり、仕事を辞めた数日後には飛行機でパラオの地に行く機会を与えてくださいました。そこでは健康改革と健康伝道の学びの機会が与えられました。健康改革は食事を含む生活習慣を神様の方法に変えることで、身体的、精神的、そして霊的に変えられていく、そういったことを身をもって経験しました。そしてそこから半年かけて、フィリピン、タイ、マレーシア、韓国、そして北海道の地で、現地の方々の信仰を経験し、伝道活動に参加し、そして伝道活動の祝福を知りました。そしてその後、4ヶ月間、アメージングファクツ伝道師養成学校、フィリピン校にて伝道師としてのトレーニングを受ける、その特権が与えられました。バプテスマを受けて1年足らずだった私にとって、授業内容はほとんどすべて初めて聞くことで、それ以外にも言葉の壁、文化の壁、生活習慣の壁などはありました。しかしそれよりも一歩一歩神様が私の手を取って、引っ張っていてくださっていること、そして必要な人やメッセージを与えてくださり、支えてくださっていること、そして何より神様を頭で学ぶだけでなく深く経験できること、そういったことへの喜びが勝っていました。トレーニング中の何よりの学びは神様なしでは自分が無力である、そういうことでした。自力で頑張るというこれまでの考えが、すべての与え主であられる神様のご計画に信頼し、感謝し、委ねるという考えへと変えられていきました。自分ではできないと思うことでも神様にあって不可能なことはないということを経験する日々でした。卒業後、ここに私がおります。私をお使わしください。と祈った私に神様は、さらに神様を深く経験できる伝道地を与えてくださいました。日々自分の無力さを、汚れを神様に委ね、清めと聖霊の満たしを求めて働かせていただいています。そんな無力な私に神様が与えてくださっている励ましを共有させていただきます。キリストの実物教訓の330ページに書かれているものですが、知識はわずかしかなくても、その知識をへりくだった気持ちで人々に伝えるものは、全天の宝庫が彼の要求に応じて開かれることを知るであろう。 光を伝えたいと望めば望むほど、さらに光が与えられるのである。魂を愛して神の言葉を人に説明しようとすればするほど、ますます御言葉の意味が明らかに示される。知識を用い能力を活用すればするほど、さらに多くの知識と能力を持つようになるのである。して、キリストのための努力はすべて祝福となって私たちに戻ってくる。人々をキリストに導こうとして、彼らのために祈りを捧げるときに、私たち自身の心が神の恵みの生きた感化によって脈打つのである。まだ準備できてないから、まだ十分ではないから、ではなく、へりくだった心を持って神様に信頼することによって、神様がさらなる光を与えてくださり、私たちに任されたタラントを持って、人のために努力すればするほど、すべてが祝福となって戻ってくるという、私たちには受けるに値しないほどの約束が与えられています。天地万物を創造された神様が今も生きており、私たち一人一人を愛してくださっており、イエス様を与えてくださり、共に住みたい、と天に住まいを用意してくださっていること、私たち一人一人にご計画を持ち命を与えてくださり、一歩一歩導いてくださっていることに感謝いたします。私たちのために命を捧げてくださったイエス様が、天の至聖所で私たちのために取りなしの祈りをしてくださっているイエス様が、もうすぐ働きを終えられ私たちを迎えに来てくれます。今まさに私たち一人一人の心に働きかけてくださっている神様の声を聞き、個人的な関係を持ちたいと願ってくださっている神様とつながり、真の故郷である天国へ帰る準備をしたいと思います。お一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。